はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ。ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。さあ、はい、今日も、始まりましたが、今日はこちらの方と一緒にやってみようと思います。
はい、皆さんこんにちは。最近植えていた唐辛子が実り始めて、とても嬉しいなと思っている光です。
はい、こんにちは。
こんにちは。
なんか光ちゃん久しぶりの
久しぶりです。
唐辛子
そうです。柚子胡椒を去年から地元のおじちゃんが作り方を教えてくださって、で今年もちょっと作りたいなと思って唐辛子を植えてます。
はいはい。じゃあ柚子胡椒今年も作る。
はい、作りたいな
と思って。それなんか誰かもそのこと言ってたけど、柚子胡椒何に使う？
いや、それはやっぱなんだろう、お野菜にちょっとつけたりとかもですけど、
何でもいく？
あ、何でも。そうですね、やっぱお蕎麦とかにつけるのすごい大好き。
そうよね、いいこと言った今日は。
いいですよね、これからの時期にもま
たぴったりな。そうね、やっぱ柚子胡椒やっぱ必要だよね。
いや、大事です。
いや、もう本当に柚子胡椒があれば何でも、何でもいける
よね。私、鶏肉に柚子胡椒をつけて焼くのも好きだし、食パンに柚子胡椒をつけて。
食パン？
そう。
柚子胡椒？
うん、そうです。
だけ？
柚子胡椒とマヨネーズ。
おお、あ、柚子胡椒マヨネーズね。そうそうそうそう。あのね、俺唐揚げにつける。
え、ああ。
柚子胡椒マヨネーズ、自分でこうマヨネーズに柚子胡椒をダンって入れて、結構混ぜて、それにちょっとつけて食べる。それは結構食べる。食べれる。いっぱい食べるから危険です。
確かに。
まあでも今日のゲストの方はどうやって食べてるかじゃなくて、どういう食べさせ方をしてるかみたいなのも聞いてみたいなっていうのもあるんで、はい、早速ご紹介しようかなと思います。今日は前回の松崎弘之くんからのご紹介で、もう多分皆さんはお分かりだと思うんですけど、こちらの方に来ていただいています。竹本和也くんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう多分和也くんだろうなって思った人はもうほとんどだと思うんだけど、
多いと思います。
はい、その松崎くんから、はい、メッセージいただいてるんで、ちょっとこちらを最初に紹介させていただきます。
はい。
竹本くん、いや、いつも通り行くならカッチお疲れ様です、笑い。普段話してる、ふざけてることから真面目な話までいろいろありますが、今回は真面目な話でお願いします。地域の人たちとともにこの先の未来ある子どもたちのために種をまいていきましょうといただいてます。
なかなか直球です ね、
なんかこの短い言葉の中に詰まってましたね。
裏の話で言うと、なかなか彼はメッセージくれなかったの。ギリギリでくれたんだけど、でもね、なんかやっぱ熟考してたのかな。なんかこれをやっぱ話してほしいとかいうのをこうバトンをなんかしっかり渡したいなっていうのが、まあこの間出てもらった時にもすごくひしひしと感じたんで、その思いを受け取って、今日はなんか和也くんにいろんな話を聞けていけたらなとかって思うんですけども、
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
まあ多分皆さんだいぶご存知の方も多いと思いますけど、和也くんを簡単に紹介すると、下郷の里目駅のところで、手打ちそば、たけのこの店主でいらっしゃいまして、
はい、
はい、ね、
いつもお世話にな
ってます。そう、いつも
お世話になってます。
いえいえ、こちらこ
そ。もう、どれぐらいになるの？
もう、15年過ぎましたもんね。
15年
か。はい、
だいぶ長いよね。うちもまあまああるけど、やっぱたけのこさんがね、
そうですね、豆たけさんと少し後ぐらいだったと思いますね。
なんか確か、はい、なんかオープンの日が近かったよ。
近かったと思いますね。
4月20
4日が、うちが、
はい、うちなんか28日とかだから、なんか近いねとか言って、なんかそういう和也くんのタケノコの話も聞いていかなきゃいけないと思うんだけど、ちょっとでもまず一つ、
はい、
ちょっと話しておきたいのが、
はい、
今日収録日7月2日です、
うん、はい、
で昨日ね、結 降、うん、雨降りまして、
はい、
でまあ、避難指示、うん、まあ、あの避難所とかも開設されたりとかして、うん、ちょっと結構ドキドキして今日大丈夫かなって思ってたんですけど、うん、まあ、幸い天候も回復して今日あの収録できてるんですけども、うん、まあ、毎年ね、うん、この時期になるともうそういうことばっかり、ね、うん、雨の心配いっぱいしなきゃいけないんだけど、まあ、前回のその松崎くんの時もね、去年かなり大きな水害になって、うん、彼のお店もすごく大変だったっていう話させてもらったんだけど、うん、まあ7月3日といえばっていう感じもあるんだよね。
あ、そうですね、
3日だよね、
うん、
あの12年前、
はい、
12年前に、まあ、耶馬渓のすごい大きな、
うん、
水害になりまして、その時に和也くんのお店がもうね、
そうですね、
もうすごい大変だったっていうこともありまして、うん、まあ、そこら辺の話今、まあ、その水害とかっていうところの話とかを、うん、
はい、
なんかどういうふうに聞こうかなとかって思うんだけど、うん、
そう、もう12年、今日も僕もあの、うん、ここに来る前にはもう12年経つなって、うん、やっぱり同じぐらい の、うん、あの時期だったんで、
うん、
でもこうよくよく思い返してみれば、
うん、
僕はもうその先ほどお話にあった通りお店をしてもう15年以上、
うん、
あの経つって、
うん、
でそれまでって僕もそんなに夢とか目標もなく帰ってきたんですよ。こっち僕名古屋にいたんですけど、で、あの里の駅ができるっていうこと で、
うん
うん、で入って、そこからもう、まあ、26と若かったので、うんうん、まあ、毎日楽しければいいやみたいな感じで営業してたんですけど、
うんうん、
でそれで7月3日先ほどおっしゃったあの日に水害を、ま、目の当たりにして、
うん、
でまた7月10日ですかね、その2回、
10日11日かな、
あ、11ですかね、
10日11日や
った、うん、あの2回目もあって、で2回ともうちの店もやっぱり集落も被害にあったりして、
うん、
でその時にやっぱりこう、あ、この土地というか耶馬渓が好きなんだな、どうにかしないといけないなっていうのがすごくこうその時に根付いて、もうその時にこう刻まれたというか、
その、最初にお店をやってる時は、
はい、
正直そこまではまあとりあえず楽しく、まあ、でもそれはね、うん、俺も結構そうだったから、うん、自分がとりあえず自分のことで精一杯だから ね、
う
ん、
そうですね、
お店やるって言ったら、
はい、
でそれで頑張って、なんか一生懸命やってったら、うん、まあ、そのうちなんか、うん、その地域のためになればいいなぐらいな感じだったんだけど、うん、
はい、
なんかやっぱあれ、あの出来事を境にっていうのはすごく俺もよくわかるんだよね。やっぱかなり大変だと思うね。
やっぱり答えましたね。
答えたよね。
でこう昔から知ってる人がもう元気がなかったりとか、
うん、
もう本当に心に傷を負ったり、
うん、
でもうあの大人たちがもう初めてのことでも
う
本当に疲れてる顔してたから、子供たちもやっぱりそれを見てて、
うん、
もう本当に子供たちもきつそうに見えたんですよ、
うんうんうん、
なんでこうもう何かしたいっていう気持ちが前に出すぎて、
うん、
その夏休みの割にあのスマイルフェスタっていうお祭りを、うんう
ん、やったよね、
あの、うん、こう無理やりやって、
そう、すごいなと思ったの、無理やりって感じだ
もう1ヶ月ぐらいしかなかったですからね、
8月の終わりにやったでしょ
う、ね、うん、夏休みの最後の日に、
あ、
ごめんなさい、どういったイベントになっていたんですか、マルシェみたいな感じですか、
マルシェをもっと大きくしたみたいな、あのうちの駐車場で、露店を出して、
うん、
あのいろんな地域の人にも露店を出してもらって、
うんうん、
で真ん中に、もう盆踊りの、あの、やぐらを作って、
うんうん、
で、まあ、やぐらで盆踊りをあの周りで踊って、最後はあの、
うんうん、
花火を5発、あの結構大きい花火を5発上げて、
うん、
もうでもやっぱもう、
うん、
初めてこうイベントしたんで、
うんうん、
やっぱイベントをするってこういう、こんなにこうやっぱすごいいろんなことにも国境を巡らせないといけないし、
うん、
ただもうめちゃくちゃ楽しかったです、
いやなんか俺あの時、
うん、
いやあんなにその本当にこの1ヶ月か2ヶ月1ヶ月ちょっとの間すっごい大変だったんだって、片付けしてお店どうするかとか地域のことどうするかとか、なんかいろいろ考えることもあって、だけどそれよりも先にやっぱ子供たちのことが心配、なんか笑顔がなくなってってさっき言ってた、だからそれが先に立ってやっぱなんかしないとって、たった1ヶ月はそこらでやったのが、いやそれはやっぱすごいなと思ったもん、あの時なんか、
あの時はでこう盆踊りの時にあの踊れないおばあちゃんがうちわだけ持ってて、
うん、
でこう話してあの 夕飯来てくれてありがとうございますって言ったら、うん、こう盆踊りができて本当に良かったって、うん、こう大変な夏だったけど、うん、ありがとうって言ってくれたのが僕はすごく嬉しかったですね。
それも皆さんすごい大好きですよね。なんか去年の千本好きの時もすごい感じてて、うんうんうん、もう本当若い方からねご高齢の方までみんながこう楽しんでるあの時間空間ってすごいなって思ったのと、うん、皆さん踊るの好きなんだなみたいなのをすごい感じたので、
実はめちゃくちゃ好きなん
だよね。
その千本好きフェスタの話今出たけど、だからそのルーツみたいなやつですね。
もうそのルーツ、まあ要所要所に盆踊りはしますからね。
盆踊りはまあするのに、でもそのイベントをやって、
うん、そ, いやそうです ね, ね、あのお店も出てとかそういう形
でやった。そう、知らなかった、
知らなかった、
誰も教えてくれなかったのそれって。
いやてかごめんなさい、私そもそもその今の名前忘れちゃいました、ごめんなさい。
スマイルフェザー
もその、ね、うん、
12年前かな。
そう、それをごめんなさい知らなかったので、あ、今聞けて嬉しいですし、ちょっとここの場で良かったです、
うんうん、あ、そうなんだね。いや、やったのよ。だからもうあれがあって、あの原型からちょっとまた今風にとか若い人たちがやって、ああいう形、今みたいな去年とかおととしやったような感じにしていったのかなと思ったんだけど、
でもこう似てますね、
似てるよね、形は結局ね、はい、あの駐車場の中にヤングラ立ててとか入って、
はいはい、
うん、あの地域のね盆踊り大会っていうのは、うん、例えばその下郷なら、うん、下郷小学校のグラウンドでやるとかいうのはあるんだけど、イベントとしてああいう形でやったっていうのはもう和也くんが先駆者だ
よ。いやすごい、
すごく面白かった、
ね、
そうなんだ。
時間がでも朝10時から確か8時9時ぐらいまでめちゃくちゃ長かった。
そんな
か
ったんだけ
どもうめちゃくちゃ長く、
うんうん、
で途中あの、フラメンコとか、うん、いろいろあの、うんうん、マジックショーの人が来てくれたりとか、もうそれも無料でいら、もうそういったこう災害の後なんで、うんうん、させてくださいっていう、うんうん、嬉しいお言葉をいただいて、うんうん、してもらったりとか、
うんうん、
本当こう良かったですね。本当こう思い出にやっぱたまにふと思い出しますね、
うんうん、そう、いや本当に、いや本当によくやったな
と思って、うん、若かったからですかね
まだまだ若いけど
いや和也さんのエネルギーの出どころ、いつもどこからこんなにあるんだろうっていうのすごい思った
んですけど、でもなんか俺ちょっと初めて聞いたって思ったのは、なんかイベント初めてやったって言ったじゃない、
うん、
だからイベントとかもうなんかいろいろやってて、
はい、
それであれもやなんかできたのかなと思ったから、いやそれであれやったっていうのがすごいなと思った。なんか
もう本当にいろんな人に助けて、僕の友達もそうですけど、あの助けて地域の人にも助けてもらって、でそれまではやっぱイベントしててもまあもう本当にあうちは店があるからとか、
うん、
そういうことでこうそんなにもなかったんですけど、
うん、
まあ、やっぱそれから本当にこうなんか地域のこととかこれから、
うん、
よしヤバ系を盛り上げるぞみたいな、変えてやるぞみたいな感じでこうなったんですけど、まあ、なかなか大変でやっぱりこう今はその時は今頑張るぞみたいな感じだったんですけど、もうなんかこうゆっくりもっと歩いていいんじゃないかなと思って、それでこうもう人口が減るのとかお祭りとかいろんなのがなくなるのもしょうがないことを、でもそれにこう寄り添いながらこ
う、
まあ、子供たちにこういうお祭りがあるよとか、お子坊様も僕は今小学校の子供たちとかに、あの言ってるんですけど、もうあのもう10年もしなくなくなる、もうなくなるかもしれない、でもこういう文化伝統があるっていうのをこう見ておいてほしいっていうので、あの小学校の LINE に流したりとか、あとお子坊様をされてる側にあの子供たちが来るんで、あの結構多めに用意してくださいとか言って、どっちともこういい関係が、
そうね、
うん、
あのお子様は分かるよね、
分かるようになりました、う
ん、分かるようになりました
そうです、やっぱ知らなかったですけど、
知らないけどね、まあ、でもあれが本当に、まあ、このラジオの中でも割とお子様の話とか割と出てくるんだけど、やっぱいい文化だよね、
いい文化ですね、
なかなかね、はい、まあ、その時代ごとにちょっとずつは変わってはいるし、まあ、そのやらなくなった地域、まあ、例えばうちの、ね、地区なんかもやってないんだけど、
はい、
子供の頃はねやっぱりそれが楽しみで行くっていうのとか、まあ、俺はあんまりそんな楽しみじゃなかったまあとかね、まあ、いろいろ、まあ、それはそれで、まあ、別に置いといてたんだけど、まあ、でもなんかそういうのがあるっていうのがね、
うん、
いいんですよ、
なんかこう地域の行事もね、なんか子供から大人までがこうみんながこう一緒になってやるイベントっていうのがやっぱ残ってる、まだ、まあ、減ってきてるけど、うん、まだギリギリ残ってるっていうのは、うん、なんか私もすごい知れて嬉しいですし、うん、まだ見れるんだったらぜひ子供たちに見てほしいみたいなところはいっぱいありますね。なんかこの前も集落のお掃除とか、うんうん、そういったところもしっかりなんですけど、うん、もうなんかだんだん人も減ってきてとか集まりも減ってきてっていうけど、うん、まあ草刈りは今年はやろうかみたいな感じで言ってるのを見て、うん、でも大変だけどみんながそこで集まって何気ない会話をして、うん、でたまにそこに遊びに来た一人の子供もいて一緒に手伝いながらやってるっていう光景がすごいこう素敵だし、なんやかんや皆さんその場すごい楽しんでるし、
うん、
コミュニケーションの場にもなってるしってことを考えると、うん、やっぱこれってすごい地域の良さだよなっていうのをすごく感じますね。
まあ、地域の、まあ、地区の話、ちょっと待って、なんかあの いっぱい話したいことが
一つずつ
一つずつなんか整理していかないといけないんだけど、今日な中心にしていく話がなんかこうどうしようかなというのがなんか、まあ、子供たちの話、まあ、地区の話、
そう
ですね、で、まあ、タケノコの話もあんましてないしみたいな、なんか和也君自身の話もしてないなと思った
ね。本当ですね。
でもちょこちょこ全部がなんかつまんないような感じになっちゃったから、
いやでもこう僕はこう結構今全体的に動かしていかないと無理かなっていうのがあって、あのその一つだけを動かすとやっぱりもうそれをして一人何役もしないと、あのいけない田舎は状況なので、それをこうまあ動かしながらしていくっていうのですかね。
あ、分かった。じゃあいつもね、うん、あの例えばあ2回撮るって言ったじゃん、うん、2回分やるんだけど、はい、じゃあ1回目はじゃあなんとなくこういう話しようで、2回目は次こういう話しようっていうふうに大体するんだけど、うん、もう全部一緒くたにしていこうかな、もうなんか全部一緒に進んでいくって今なんかすごくそうだなって聞きながら、分ける必要ないよねって思ったんだよね。その地域が活性化していくっていうか、こう盛り上げていくためには、じゃあ小学校のことだけ考えていこうとか、あのじゃあ地区のことだけ考えていこうとかいうことじゃないからね。全部まあお店のことも考えていかなきゃ、自分たちの暮らしのことも考えていかなきゃいけないしとかって、それを全部ひっくるめて一緒に動かしていくっていうことだとしたら、なんかもう分けるのがなんかちょっとナンセンスだと思ったから、もうなんかもう出た話をバンバンしてって、あ、時間になったからじゃあ次のなんかそういう風にしようかな、なんか、
本当全部つながってる、
つながってると
思いますね。昔はそれが感じられなかったんですけど、やっぱそこに目を向けてなかったっていうか、そういうあの意識してなかったとは思うんですけど、
まあ、でもすごいね、和也君いいこと言ったなとかって思ったよ。そう、全部を一緒に動かしていくっていう考え方っていうのがすごくいいなと思った。なんか大変だけどね、
その代わりスピードもゆっくりですよ。
そう、でも大変じゃない、いろいろスピードをなんかこうつけていくのは、
はい、
やっぱそれをやりながら全部一緒に動かしながらスピードもつけるっていうのはやっぱそれは難しいから、でも全部一緒に動かすんだけども、ちょっとちょっとずつみんなこうやってこうやってつながってるからねっていう風にやっていくのがいいのかなって、今本当に
そうですね、そういう考えで今は、やってますね。
今は割とその中でも一緒に動かしていくんだけども、その中でもちょっと今これはっていうのとかってある？なんか、
あ、僕はその、まあ、今 PTA 会長をしも、
小学校
の、
ね、
あと保護者会の会長も僕なんですけど、その、まあ、先ほど松崎君の話にもあったんですけど、次の子どもたちに、あのどういう、僕はもう本当こうこの子たちにすごくいい形でバトンを渡、少しでもいい状態でバトンを渡したいと思って、それだとあの 今までやってきた既存のお祭りとかの、まあ、行事とかをただ毎年繰り返すだけじゃなくて、そこにちょっとアレンジを加えて、あの、まあ、やっていって、で、まあ、それがうまくいかなかったとしてもまた次の年にはそれを変えればいいっていうのをこう何回か試行錯誤してるんですけど、で去年その公民館祭りも僕が初めて運営で入ったら、
はいはい、
あの、もう結構やっぱ高齢化なんですよ、僕以外は。で何か荷物を運ぶのでももう大変そうにするんですけど、で こう今まではもう展示して2階でその、うん、まあ、踊りを踍ったりとかステージする人、うんうんうん、なんでこう提案したのがそのちょっとお店が前にあってもいいのと、うんうんうん、あと体験コーナー、その展示してる人、うん、まあ、切り絵とかいろいろ折り紙する人とか、うん、手芸する人もいるんですけど、その展示してるところでその人たちに体験コーナーをちょっとしてもらったら、子どもたちもその文化も伝承できるし、あの時間もその子たちも取れるんで、その今までだとね、それ僕本当そういう会議とかで結構言っちゃうんですよ。
いや、いい、いい、
大人だけのもう公民館祭りになってます。
そう、
うん、これだとやっぱり来てももう踊って帰ったりする、お客様もやっぱ多くて、それよりもやっぱりこうもう世代が交流できる公民館祭りをしていけたらなっていうのとか、そういったこう、まあ、つながりの未来の話を僕は結構重点的にしてますね。
あのめちゃくちゃよくわかるんだよそれって。で俺もあの、それこそあの12年前あたりにこの地区の区長をやんなきゃいけない、そのやんなきゃいけなくなっちゃって、やんなきゃいけない、まあちょっといろいろあってやんなきゃいけなくなった時があって、まあ今もやってんだよ実は。で、あのやっぱそう地区の区長を自治院やると、うん、その古民家祭りに関わるので、ね、うん、その時に古民家祭りのその話し合いに行った時に、うん、わーって思ったんだよね、うん、なんか、うん、
なるほど、
そう、わーって、まあなんかちょっと、いまいちちゃんと伝えていいもんかどうかって思う感じ。
わかります、わかります、
わかるでしょ、
めちゃくちゃわかります。
その時に俺も少し言ったの、うん、あ、多分ね、和也くんほどじゃないけど少し言ったんだけど、もうなんか岩よりも動かないみたいな、
そうです
ね、そんな感じだったから、あ、これは押しても引いてもダメだからと思って、俺はもうその時にもう降参しようと思ったんだよね。だけど今の話聞いて、で実際に和也くんはもう公民館祭りを少しずつこう、
そう、アレンジ
をアップデートっていうか、ね、変えていってるわけでしょ、はい、俺はもうそこまではもうこの無理だって思ったもんね。そこがまたすごいなと思ったな。
そうですね、うん、どうちょっと変えていたというか動かしていったというか、
まあ、いきなり変えるって難しくて、まあ、ちょこっとしたとこから提案して、でそれがこうそれをしたらなんでどうなるかっていうのをお話しして、まあ、それまでには信頼関係がある程度
もう、そうそうそう、
いや気づけてないとなかなか難しいんですよ。急に言ってそうそうそう、あれしたいって言っても、いやもう無理だからっていうのはなる。
でもそれはやっぱもう12年、12年じゃねえや、今だったら例えばさっきの言ってた竹の子、あの場所でお店を十何年やってきた和也くんが言うんだから、しかも今その小学校のピンで会社もやってる、で子供たち実績もいっぱいあるわけで、その彼が言うんだから、じゃあちょっとやってみようっていう風に、多分今のその人たち関わってる人たちもそう思ったんだと思うんだけど、俺その時何の実績もなくって、なんかこうちょっと言ったら、そしたらなんか俺ね、なんかわーってそんなできないよとかつって言われた記憶があって、もうそこからもうわーってなって、
そういうこうアイデアとかお話を聞く土壌がまず重要ですよね。まあそこでこうとりあえず聞いてみんなで考えてみるとか、だからそういうのが大事、するしないはあれですけど、
そうそう、だからまあ例えば俺12年前にそう思って、でもちょっとその年代にだんだん近づいてきてるわけじゃない。で今度はやっぱりそう若い人がそういうふうに言ってるんだから、あ、じゃあちょっとやってみたらいいんじゃないのって言える立場にだんだん今もなってきてるから、はいはい、そういう人たちが増えてくるといいかなとかって、もちろんその伝統的なやつも必要だし、その辺をねうまくこうバランスよくこうミックスするっていうことで、どうやったら、あ、そういう若いやつがいいこと言ってんだから やらせてやったらいいんじゃないのみたいないう人がどんどん増えるといいよねとか、
確かに、
楽しくなっていくと思いますね。みんながこう、あ、じゃあ行ってみようかなじゃなくて、あ、もう楽しみにするというか、じゃあ行こっかとか、こう知り合いを誘っていくとか、そういったこう、まあ、やってる人が楽しそうじゃないと、やっぱそこって僕はあんまり楽しくないんじゃないかなって思ったりもするんで、まあ、楽しさと、あとこうきつさがもうあんまりこうきついと、もうあれなんで、もうほどほどの、準備とか片付けとか、
やっぱりみんななんかだんだんああいう、イベントごとからちょっと足が遠ざかるのって、やっぱ関わったらちょっといろいろ面倒くさいなっていうのがあるんで、いろんなことが、まあ、その例えば話し合いに行くのも面倒くさいし、その当日も面倒くさいし、片付けも面倒くさいしって、面倒くさいのがだんだん今の ね、感じと関わっていくっていうことにちょっとこう苦になっていくっていうのがあるから、うん、でも、まあ、もちろんそうがっちりこう固まってこうイベント動かしていくっていうことも必要だけど、うん、でもその緩やかにこう、うん、こう関わっていく形でも全然いいんですよっていう、うん、なんかこうね、あの主催者の方側もそんな気持ちでいるとの関わっていきたいなとかって思うかもしれないしね。
わかります、
わかりますね、やっぱイベントやってる
人ちゃんとしてはね。いや、そうですね、うん、いや、 やっぱ自分も楽しみたいし、一緒にやるメンバーも本当に楽しみたいっていう気持ち、楽しんでやりたいっていう思いはいつもあるので、うん、いや、その中で本当もう和也さんは、まあ、今回あのツールでやばけやっぱ一番こう大変お世話になったんですけど、もうすごい、もうどう考えても大変かもしれないっていう内容も面白そうみたいな形で受けてくださった。
具体的にツールドアバケはどういう感じで、あの和也くんとこう関わっていった感じなの？
はい、昼食を、そばを、依頼されまして、
で参加者さんも400人超える、スタッフもちょっと入るので、また450ぐらいでしたかね、うん、確か。
450人前作ったってこと？そんなわけないよね。
450人前はその作るのはもう無理だったので、うん、あの業務用のお蕎麦を使って、で、あの提供しました。
あ、でも450人前は出したの？
はい、
すごい。
あ、でもボランティアの方々がすごくこうもうテキパキしてくださって。
いや、そうなんですけど、もちろんそれもありつつですけど、やっぱり最初お話をこう持ってた時に450杯をお願いしたいっていう話になるので、やっぱそうそう、これ受けるの難しい話を、
あ
の、ね、
まあ、ちらりとそういう話聞いたらいいやん。普通、いや、そういう話持っていかないよねとかっていうぐらいすっごい大変。でもそう、断ろうとは思わなかった。断ろうっていうか、
それも5月5日ですからね、ゴールデンウィークの、
ね、忙しい時期ですよ。
でもこう、僕はこうできるだけもう、こうお話が来たら、うん、もうよっぽどこう重要な用事がなかったらもう受けるようには、
うん、
あのしてますね。
そうだよね、
はい、もう断るっていうのは、まあ、それがこう、まあ、いいのか悪いのか分からないですけど、うん、まあ、でその中からこうどうやったらこれができるのかなとか、うん、楽しくできるのかなっていう、うん、そこからも考えていくように。
そうだから、あの、俺先にそのこういうニックネームじゃないや、そのこういう呼び名で呼ぼうとかなんとなく思ってた言葉があって、うん、いや、和也くんはもう断らない男だ
な。それ結構言われます。
言われるんでしょ。断らない男か、あの、竹本和也ですけど最初に言おうかなと思ったけど、やっぱ言われるんだ。
言われます。
言われるんだ。だからやっぱなんか俺も実は頼んじゃったんで、それはさっきもちょこっと言ってた、あの、ヤバケ保護者会の会長俺がやってたから、それと次やってくんないっていう風に言ったんだよね。で、それをかなんかやっぱりどこかでやっぱ和也くんは断らないなっていうのがであって、なんかはあの決め打ちしちゃったんだけど、でもなんかな、いろいろやってるし忙しいだろうし、なんかあれだなとか思いつつ、でもやっぱ俺はやっぱ和也くんにやってもらいたい、今までみたいなことがあったからやってもらいたいなっていうのがあって、純粋にやっぱりそれも断らない男っていうのはまあちょっと置いといて、だけどやっぱ純粋に和也くんにやってもらいたいなっていうのがあって、そのお願いしたんだよね。なんか
でもすごくそのお話いただいてる時も、あの、やってみてやっぱこう見えてくるとか、今の耶馬渓のそういった、あの、保育園から中学校までの今どういうなってるのかとか、でこうどういう活動していったらいいのかなっていうのがこう面白くて、結構いろいろな人と話したりとか見えてきたりとか、でやっぱり今が見えるっていうことはもう未来が見えるじゃないですか。で、あの、ひろたけさんが過去の今までの10年のアンケートとか、でこうなって今こうでこうなっていくんだなっていう、その過程でそれをこう今、あの、いろいろ保護者会でしてて、で、まあ、今もしてるのも交流会、もうとりあえずみんな、あの、もう数も少ないから、もうみんなこう仲良くなろうというか、もうそういう方にも力を注いでますし、でそれを交流会、保護者会のメインにしていこうかなって、そしたら次の会長になっても、まあ、交流会を
そう、ね、
あの、して、まあ、自分がしたい時はそれプラス何かをしてっていう形で今考えてます。
俺の時は、まあ、コロナ禍云々っていうのがあったから、まあ、毎回なんかその保護者会っていうのはなんかイベントをしようとかあるんだけど、コロナ禍云々があったんで、そのイベントはやっぱちょっとあんまり今ちょっとねっていう感じだったから、そのアンケートを、その耶馬渓の保護者の人に、まあ、これから その教育どう思いますみたいなアンケートを通らせてもらって、で一応そのまとめてっていうのをして、あの、なんか市の方に出したりとかしたんだけど、なんかそれがなんかいまいちなんか、あの、全然こう響かなくて、 でごめんって言って和也君お願いしますって、うん、それをそのまま投げちゃったんだよね、うん、だけどそれはなんか申し訳ないなとかって思ってて、だけどそれをうまくやっぱそういうことをやったっていうことを、結果がどうとかっていうよりもやったことを受けて和也君なりにこういろいろ考えてくれて、今じゃこうやっていったらいいんじゃないかっていうふうにしてくれたっていうのを今話を聞いて、ああもうありがとうございます。
すごいパトンをこう綺麗に渡されましたね。もう本当に
いやもうなんかめちゃくちゃな状態でバトンを渡されて、なんか綺麗にバトンを取ってくれたみたいな感じだなとかって聞いてて思った。なんか
でもいいですね、さっきの断らない男いいですね。
あいい、
はい、聞くときには。あとはうちの子供が言うのが、うん、話が長い男って言いますからね。
あそう、
パパは話が長いってもういつも言われるんですよ。
あ本当ですか。
どこに行ってもあの、うん、こう話したりするんで、
うん、でも結局そうなるよね。
うん、なります。あそのどうしてるのとかこうちょっとこう思ったことがあったら、うん、こうそこで情報交換したりするんで、うんうん、
松崎君とさ、うん、松崎弘之君とよく話すって
言
って
たけど、
やっぱそれはまあ、彼の場合はほら、まあ、子供さん、ね、うん、子供さんがいるっていうわけじゃないけども、はい、でもやっぱ子供たちのことも考えてるとは思うけど、うん、そのお店やってる同士
で、あ、そうですね、
そういう話もやっぱしたりとかするわけ。
あ、そうですね、もう本当にこう明日雨が降るとか今回みたいな時とかこうどうするとか、うん、こう、まあ、店開けるのもとか言って、
うん、
あとこう本当たえもない話とか、もうサッカーが好きだったりとか、
うん、
からもうそういうあの飲食業のこととかも話したり、うん、もう11月やっぱりヤバキ忙しいじゃないですか、うん、その時こう毎日2人で励まし合ってます、やっと終わったって、じゃあ明日も頑張ろうっていう、お互いにこう、はい、もう夜ヘトヘトに、で僕はその後そばをまた朝まで打ったりするので、
はい、
なんでもう2人とも本当ヘトヘトになりながらこう誰かと話してないとなんかこうメンタルが、
いやその状態でなんかそれだからね、もうお店やってるだけでも大変なのに、それ以外のことをさやってるっていうのがもう俺はもうそこまでできないから、それまではまあ投げちゃった軽くやってっていう感じになって、であと最近で言ったらさ、去年今年だっけ、あ去年か、
はい、
熊八幡のお祭りもあったよね、はい、やっぱちょっと何年、30何年ぶりにっていう、そうですね、はい、その時も俺誘われたんだけど、正直ね、だけどごめんって言って、その時もね、もうすげえ申し訳ないなとかって思ってたんだけど、でもそれもしっかりちゃんとやって、
そうですね、出店の責任者だった
んで、
31年ぶり
ね、
はい、すごい、
だからもうなんかイベントごとに行ったら必ず来るって
、ああもうそれも言われます。
そうよね、
この間山内海のホタルコンサートで
焼
きそば焼いてたら、
そうそう、
あれ
って下郷だけなら山内海にまで、
でもやっぱりみんな赤瀬君に言えばやっぱ断らない、受けてくれるって、もう断らない男っていうか、まあ、受けてくれる男だよね、からなんかやっぱり言っちゃうでしょ、だって、
いやしかもそれを楽しんでください
もって、いやいや、もう楽しい、
まあ、大変かもしれないんですけど、でもそうやってね、なんかこう未来のなんかすごい希望が見えてる感じじゃないですけど、和也さんってなんかやるときすごいその場もだし、その先のことも考えてすごい楽しんでるんだろうなっていうのを感じて、その力は素晴らしいなと思いながら、一緒になんか仕事してる人たちも励まされるというか元気もらえます。
そうやね、ゆるく楽しくが僕結構やっぱりモットーというか、じゃないとやっぱりその続けられないし、それにまあ僕は子供とかも地域の人たちもこう、まあ、巻き込んで、でしていって、まあ、どういう風になるかなっていうのを見ながら、どこまでこうできるのかなっていうのもやっぱり探り探り今してるんですけど、
まあ正解みたいなやつがね、まだ分からない
ですね、
やってみないとっていうのがあるからさ、さっきも言ってたそのやって今年こういうふうにやってみて、もしあんまりうまくいかなかったら、じゃあ次こうすればいいじゃんっていう、それぐらいの緩い感じっていうのもやっぱり必要で、はい、ガチガチになんかこれ決めたからこれをずっと続けていこうとかってやると、やっぱりすごいなかなか続かなかったりとかもするかもしれないし、
ね、
だから今ぐらいのそのスタンスで進んでいくっていうのが本当多分いいんだろうなって聞いてて思ったし、多分そのやっぱり その12年前のね、あの水害の時に、はい、やっぱ少しバッてこう変わったっていう、そのきっかけもやっぱり大きかったっていうのも話聞いてて、
すごいそれは大きいですね。人生の中でやっぱ結構ターニングポイントというか、
まあそれぐらいね、やっぱ1回ならず、まあ、2回だったからね、あの時はもう、だからもう本当にあの時にやっぱりこう下郷これからどうなっていくんだろうって、
いや本当思いましたね、
みんな思ったと思うので、正直やっぱりあの離れる方もねいらっしゃったりとか、まああれを機に、あれを機にっていう言い方あれだけど、そのやっぱ人口もすごいこう激減したと思うし、いろんなことがこうやっぱもうやめていこうとかいうこともあった中で、やっぱこう和也くんがそうやってまあ緩くてもゆっくりでもいいから、やっぱ未来につなげていこうっていうふうに歩みをこう進めてくれたっていうのがあって、今もあるっていうのがなんかすごくありがたいな、嬉しいなって思います。
いや本当にありがたいです、
はい、ちょっと どんなまとまりっていうか、 どんな話今日 したかなとかって思うんだけど、あのとりあえずあの一旦ちょっとあのブレイクしたいなと思うんですけど、あのタケノコの話しようかな、なんかとりあえず最後にちょっと、
全然、
ね、
はい、
ちょっとタケノコは
大好きです、
営業時間と定休日とちょっと言っとこうかな。
あ、分かりました、営業時間が11時から2時まで、
うん、11時から2時まで
で、夕方が6時から9時まで、
うんうん、
で定休日があの火曜日なんですけど、
うんうん、
でもあの会議とかイベントとかに出る時があって、不定休のような形もあるんで、ご連絡いただけたらと思ってます、うん、で、今もう新そばになったんで、
はいはい
はい、はい、あのおそばも今ちょうどいい時期なんで、
あの下郷の里の駅っていうところでやってます、
はい、
あのあそうね、あの里の駅のとか、あの辺のことを今後のこととかどうなるんだろうとかいうこともなんかちょっと聞きたいなとか、
う
ん、なんかそんな話ができるんだったらちょっと聞きたいなとも思うんだけど、それはじゃあちょっと次回にしようかな。
じゃあ次回まで、
うん、
はい、伸ばしておきましょう、はい、
里の駅のあたりとか下郷の、まあ、今回ちょっとじゃあ下郷の和也くんなんで、まあ、下郷にちょっとあのそこが当てた、
はい、
ヤバ系全体の中でもやっぱちょっと下郷の話を少し、うん、もうちょっと深くしたいなとかって思うんで、
はい、
また次回、よろしくお願いいたしますということで、
はい、
今日はこのあたりにしたいと思います、
はい
はい、では、また次回お会いしましょう皆さん。じゃあ、はい、さよなら、
さよなら。
この番組はコーヒーが真ん中にある生活を豆たけコーヒーの提供でお送りしました。